All right. Today, we are going to be looking at Malachi chapter 2. 今日、マラキ2章を学んでいきたいと思います。Last week, we looked at Israel. And if you remember, it was already after the temple was rebuilt. So, worship was reinstated. However, they had problems again, right?
もう先週、もうマラキ2章をこれから学ぶんですけど、先週見たのは、もうすでに神殿、その宮が再建されて終わって、だからちゃんと礼拝することもできたのに、まだ問題があったでしょう。
This was the time of Ezra and Nehemiah, actually, well, probably closer to Nehemiah, the Ezra to Nehemiah の時代だった。If you remember Nehemiah, the guys, the people were marrying other people and doing all kinds of stuff. So Nehemiah, he grabbed them by the beard, beat them up a little bit.
で、まあ覚えてるかもしれないけど、ネヘミヤの話、ネヘミヤの時代、みんながね、その異邦人の女たちと結婚したとか、それがあったからネヘミヤ怒ってみんな、まあ、ヒゲから取ってちょっと体罰したみたいな。
But the problem was, it was their attitudes. If you remember last time, they, you know, they're kind of blaming God for what's going on because they're acting as if like, well, not they're acting, there was like no blessing for them, you know, and they're like, what do we do? Why, God? As if it was his fault.
でも先週もこういう話したんだけど、みんながちょっと神様にとってもう悪口、文句してたんでしょ。なぜかというと、祝福されてない状態だった。で、神様のせいだと思ったんだけど、
They had the opportunity to worship the right way, and they didn't. And when they didn't receive the blessings of God, you know, they got angry, right? Or bummed.
もうだから正しく礼拝、もうやっと正しく礼拝できるようになったのに、しなくて、できなく、うまくしなくて、だから神様の恵みと祝福がなかったから、ちょっと、失望になったでしょうね。
And we talked about this half-hearted obedience is what it was. It's not that they weren't doing it, they just didn't care how they were doing it.
もうだから先週も生半可な服従っていう話をしたんでしょうね。だからやってないわけじゃなくて、まあどうでもいいよって。自動的なロボットのように好きなことだけをやった。
Now again, in this day and age,Is that how many people worship God that way? You know, but we don't want to, right?
で、今の現代とか見ると、そういうふうに神様礼拝してる人多いんですよね。もう私たちもやりたくないんだ。
We don't want to just go through the motions, right? We have a relationship with God.
だから、こういうロボットのようにもう習慣的にも、まあ、マンネリ化みたいな、詰まってる状態で礼拝するわけないでしょ。神様と個人的、こういう親しい、関係を持ってるから。
But, you know, they gave God their leftovers and they profaned his table and we talked about all those things.
でも神様にこの残り物だけを捧げ落としたとか、食卓を汚したとか。
And so Malachi gets sent to sort of rebuke them.
だからマラキが神様に使わされて、そういう、決定とかを、指摘したんでしょうね。
And so today, here in chapter 2, we're going to see sort of the same thing.
で、今日2章入って、もう同じテーマがあるんですよ。
God's going to point out the things that they were doing.
神様がその、良くないことを全部、指摘するんだ。
When there's half-hearted obedience, when we aren't taking things seriously, our priorities get jumbled up, right?
この生半可なこの心で神様礼拝しようとしたら、もちろん、まあこれは当たり前なことだけど、優先順位とかもめちゃくちゃになるんでしょうね。
And we start taking things lightly, you know.
でもう全て軽んじようとしてるんだ。
And there's nothing more damaging, I think, to someone's character is when they take things so lightly that they're undependable, you know.
で、約束を守らないこととかって、自分の なんていうんですか、評判にものすごい大きなダメージになるんですよね。耐えられない人になったら、頼れない人になったらとか、頼りなく、不誠実なこういう方々になったらとか、you know, when there's this unloyal disloyalty, you know, this unreliability, it's you know, I guess it's hypocrisy, right? これ偽善じゃない？これは。And when you look at things like hypocrisy, you know, there's a few things that damage relationships more than hypocrisy. で、偽善とかっていうと、結構大きな、私たちの関係に大きなダメージとかするんですよね。この常習的に偽善とかを行ったら。It's like this chronic habitual hypocrisy. You know, you think about family relationships and friend relationships, work relationships, school relationships, even a relationship with God. だから家族関係とか友達関係、職場関係、学校関係、全ての人の関係、神様の関係にも大きなダメージになるよ。You know, when we stand before God, we want Him to say, well done, good and faithful servant, right? You know, you've been faithful over a few things. I'll make you ruler over many things. Enter the joy of your Lord. だから、私たちが神様の御前に、臨在に入って御前に立ってるとき、神様何言ってほしいな。よくやった。いい忠実なしもべだって。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよ、主人の喜びと共に喜んでくれって。And of course, you know, I'm talking about rewards in heaven, right? で、これ永遠の命って、天国にある報いとかの話してる。But this also applies for now, actually. でも実は今日も、今もこういう当てはめもあるんですよ。God has blessings and joy for us. 神様はみんな、ここにいるみんなのために喜びとか祝福がある。God's not this God of gloom and doom, you know, policeman in the sky. だから神様はなんか空にいるおまわりさんみたいに、もう悲観的なメッセージばっかりとかしてる神じゃない。And I know part of growing up as Christians is we go through trials and hardship, right? If you don't have any hardships, you probably have problems. で、これ聖書的な話だけど、クリスチャンってもちろん試練とかあるんですよ。全く試練ない人がいたら、クリスチャンだったらなんかどっかで問題あるかもしれない。Because of the spiritual warfare, you know? もう霊的な戦いとかがあるから。But through all those things, God promises what? That will bear fruit. We think of the fruit of the Holy Spirit, right? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. でも試練があっても神様が私たち何を約束してるのかって。もちろん実を結ぶこととか。でしょ、御霊の実とか、御霊の実覚えてるでしょ、みんなは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制とか。 And that's for now. The fruit of the Spirit's not for later, it's for now. で、御霊の実って今のためでしょ、それがある。 And he wants toGive us this satisfaction and blessing. I truly believe that 本当にもう僕確信持っているのは神様みんなにこの満足感とか祝福とか与えられたいと思うんですよ。And it comes as we learn to trust Him more and more. で、神様もっともっと信頼できるようになったらしいね。信頼すればするほどできるようになる、こういうことって。You know, we don't want to be lazy Christians, right? もう怠惰な怠け者のクリスチャンとかになりたくないでしょ。頼りなくなってほしくないですよね、神様がみんな。He doesn't want us to be unreliable. You know, when you read, you know, when Paul writes about not being tossed to and fro by every wind of doctrine, right? 例えば、新約聖書に書いてある、 みんながこういう弱い信仰があったら、まあ、どんな教えの風にも吹き回されたりしされるって書いてあるんでしょう。
And here's the thing. You know, God has already set it up for us to do well.
で、実は神様をもう神様が私たちのためにもうすでにこの活躍するために全てをもう整えてたんでしょう。
Remember Peter, 2 Peter 1, it's a little long, but I just want to read it here. Verses 2 Peter 1, 2 to 4. 今、
第1ペテロ1章の2節から4節、今読みます。It says, Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who has called us by glory and virtue.
All things, it says, right? By which you have been given to us exceeding... by which have been given to us exceedingly great and precious promises that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
第2ペテロ1の2から4。神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知った通りにより知ったことにより主イエスの神としての道からは命と経験をもたらす全てのものを私たちに与えました。全てって書いてあるでしょ。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束は私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなるためですと。
Right, God didn't allow all these things to happen to Judah and allow them to come back from the Babylonian captivity and allow them to start worshiping again just so they'll be blah and suffer all the time.
だからいろんユダにいろんな試練いろんなことがあったでしょ。バビロン報酬とか。でも神様がみんな帰らせられたんでしょうね。
で、なんで呼び戻したのはただ苦しんで何もかもこのぼやぼやするためじゃないでしょうね。させるためじゃないんでしょうね。
There is a plan of blessing. 祝福の契約があったんだって。
If you keep reading 2 Peter 5 to 11, で、第2ペテロ1章読み続けて、1の5から11。
But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if these things are yours and abound, you'll be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Therefore, brethren, to be even more diligent to make your calling and election sure, for if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ.
5から11ですね、第2ペテロ1章。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点であなた方が役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのです。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら決してつまずくことはありません。このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えるのです。Again, that was kind of a little long place I wrote, but did you get that? Right? If these things are yours and abound, he says. 分かるでしょ、ここって、これらがあなた方に備わりますます豊かになるならって書いてある。どういうことって、 What is he talking about? Diligence, faith, virtue, so forth、right? どういうことって、熱意を向けて、この信仰、徳、忍耐、知識などなどですよね。 You will never be barren nor unfruitful、まあ、そして役に立たないものとか実を結ばないものになることはないって、ここに書いてあるんでしょうね、聖書の中に。 This is God's plan、 これは神様のご計画ですよ、イスラエルのためにも私たちのためにも、 Both for Israel and for us, you know。And so Peter's reminding the church of these things here, while Malachi is reminding Israel. だからペテロがみんなリマインドしてるんですよ、こういうこと。だから同じようにマラキがユダの人たちにリマインドしてるんじゃ。In order for something to be corrected, it needs to be pointed out. もう何かをこの直すためには、まず指摘される必要があるんでしょうね。認められないといけない。It needs to be recognized. Then repentance, right? 認めてから悔い改めができる。で、悔い改めたら回復とかもできるでしょうね。And when there's, so, well, it's a lot of R's, you know, but when there's a recognition, then there's repentance, and then there's a restoration that happens. And that's what we're going to see in Malachi. で、これはマラキの話。ちょっとイントロが長いんですけど。やっと一節から三節読みます。A little long intro, but let's read here verses 1 to 3. 祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は言われる。私はあなた方の中に この呪いを送り、あなた方の祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだと。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれと共に投げ捨てられると。 The priest, he's talking to the priest here, right? これ祭司たちへの話。They're the spiritual leaders. もうリーダーたちだった。もう霊的リーダーたち。A priest was a person between God and man. 旧約聖書の祭司たちっていうのは、神様と人間、人の間に仕えてた、奉仕してた人でした。They spoke about God to man. 神様について人たちに語ったでしょ。And they spoke to God.From man. で、みんなの話を聞いて神様にも祈ったんでしょうね。And one of the things that the priests would do is they would pronounce blessings on the people. で、あの一つやったことっていうのは、神の祝福とかをみんなに告げることがあったんでしょうね。Remember, the Lord bless you and keep you, and the Lord make his face shine upon you and be gracious to you, and the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Right? That's number 6, 24 to 26.
みんなも、まあ、結構有名だからご存じてるかもしれないけど、民数記6の24から26、主があなた方を祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなた方に照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにっていう祝福。
God bless you, right? God bless you, じゃん。これは。And yet, what we see is this corruption here in the priesthood, right? Because it says they didn't take it to heart. They didn't mean it. They didn't believe it themselves.
でもここに、もう汚されたんでしょ、すべてが。なぜかというと、心に留めてなかったって書いてある。あんまり信じずに、こういう祝福の言葉を告げただけ。
Rotten motives, you know?
もう本当に腐ってる動機があったんだ。And they're not glorifying God. They're probably just glorifying themselves, you know. 神様に栄光を、あの、返してることじゃなく、自分のために栄光。自分の栄光のためにしたんですよね。
And so every time the priest would say, God bless you, God says, you're actually cursing people.
だから祭司たちがみんなに God bless you って言ってるとき、実はみんな呪ってるよって。
It's pretty scary when you think about that, right? 怖くない?そういう話って。Talk about deception, you know? もう偽りでしょ?ごまかしでしょね、この話って。Can you imagine? You go to someone for help, or you know, you go to church, or you know, or you seek a blessing. And they're acting like they're helping you, but they're cursing you.
もう例えば、もう助けが必要とか、ヘルプが必要、誰かの方に行っても、まあ、教会に行っても、牧師に行っても、助けを求めて。
でも、すべて、この助けの言葉が呪いだけだったら、ひどくない? What the priests were doing was not God-centered, that's why. なぜなら、神様は中心ではなかったんですよね。この行為とか見たらって。だから呪われたって。
You know, priests would do animal sacrifices, right?
あの、全焼の生贄したんでしょうね。祭司たちが動物とかを取って。
I don't know if you've ever cleaned an animal before. Maybe fish.
だからあの、動物の、あの、なんで、さばくこと?あの、魚とかさばくとかある、あの、やったことあるかもしれないけど。全部もう皮取って内臓取ってとか血を抜けてとか血抜きするとかもう何度もしたことある僕も
But you take out everything, right? The stomach to the
内臓を取ってもう胃袋の取って腸も取ってで祭司たちはそれ全部取ってそして糞も取ってで外に糞とかをだからあの町の外まで持ち運んでたんですよ。捨てたんだ。
And he would throw it out, right? Outside the gates of the city. It was dirty.
汚いでしょ?ふんって。
But here God says, these priests, you guys are so rotten. Just wipe the doo-doo on your face. Poop doo-doo. Right? Wipe the poop on your face and just go outside already.
でも、本当に汚されたんでみんな。汚れてたんでみんな。だから神様が、だ、その、あの、捨てるはず糞を自分の顔に塗って、だ、自分も外に行けって神様言ってた。痛いでしょそういう話って。
Then look at verse 4, 第4節。
この時あなた方は私がレビの約束を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知る。万軍の主は言われる。
You know, God had made a covenant with them and they kept breaking it. Talk about unreliability.
もう、頼りないでしょね、みんなは。もう、特別に、レビ部族のために神様が契約結んだでしょうね、もう、祭司の部族だった。
They were the priestly tribe. They existed to serve God, to lead worship.
神様を礼拝するために、もう賛美リードするためにみんなの存在があったでしょ
There was half-hearted obedience. So they kept breaking that covenant. They broke, well, kept breaking it. They broke it.
でもこの生半可な、あの、服従しかなかったから約束を破ったでしょ
5 to 7, 5から7、私の彼との契約にちょっと平安であった。私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私の恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の見教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公平さのうちに、彼は私と共に歩み、多くの者は不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から見教えを求める。彼は万軍の主の使いだからだって。
You know, this was the covenant. これはそういう契約の内容でしょうね。契約と関わっていた神様の約束って分かるしね、ここ。
These are the promises for them. みんなのための約束。You're supposed to have, God says, I want you to have life. I want you to have peace. Right? I want you to speak truthfully.
だからもともと神様の御心は何でしたっけ?これ見たら。例えば、命と平安があるようにとか、真理を語るようにとか。正しくするように to be just
right they're God's messengers
神様の御使いだからメッセンジャーだから
there was so much promise so much potential for blessing you know
神の祝福の を受け入れるこの可能性、ポテンシャルがたくさんあったでしょ。なのに呪いがあったでしょ、かわいそうに。 But instead there was cursing. 8 and 9、 しかしあなた方は道から外れ、多くの者を教えによってつまずかせ、レビの契約を損なった。万軍の主は言われる。私のもまたあなた方を全てのために蔑まれ、軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコひいきをしながら教えたからだって。 It says they departed from God's way. 道から外れたって。And this is kind of the greatest indictment we see here, but it says they caused many to stumble at the law, right? で、これが一番大きなこういう、国訴みたいな訴えだけども、多くのものを教えによってつまずかせたって書いてある。 The purpose of the law. What was the purpose of the law? モーセの律法ってどういう目的があったの？In the New Testament, Paul says that the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. 新約聖書を見ると、パウロが書いたのは、私たちが信仰によって義と認められるため、律法は私たちをキリストに導く養育係となりましたって書いてある。In other words, the law was to first of all show us that we cannot keep it, that we're imperfect. なぜ律法があったの？まず、100% 守れないと見せるため。みんなは罪人だから。 It was a guide that we, to show us we need a savior. We need Jesus. だからみんなイエス様が必要だと、救い主が必要だと見せるために律法があったんですよ。But there is another purpose. で、もう一つの目的があった、旧約聖書を見ると、立法のは。Because God gave only Israel the law, it was to protect Israel from sickness and from everything else. で、その目的っていうのは、イスラエルだけに立法を神様に渡されたんでしょうね。だから、イスラエルを守るために、国として、民として。だから、いろんなルールが入ってた。You know, even things like when you use the bathroom, don't do itright where you eat. Go outside, dig a hole and use the bathroom in the hole. まあ本当に具体的な教えがあったでしょ。例えばトイレ行くとき、食べてるところでしないで。もう私たちにとって当たり前けど、昔なかったんだよ。神様に教えられた。だから町から出て穴を掘ってその中にしてって神様は細かく説明したんでしょ。みんなを守るためだった。It was to protect people.It wasn't, if you read the law, there's nothing meaningless. You know, it wasn't like, you know, purposeless stuff to do, you know. だから律法とか読むと、このもったいない無駄なこととかは全く書いてないんですよ。ちゃんと目的があったんだ。Everything had a reason and everything had a specific outcome if they followed it. That was a condition of the Old Testament. 旧約聖書の条件だけど、このちゃんとしたら指示通りにやれば必ず結果が出るよって。 And so God says to the priest, you guys help people. You teach the law, right? You enforce the law. But they didn't. もうだから祭司たち、ちゃんと御言葉、律法とか教えて、守ってって、執行してって。でも逆にそうしなくて、逆につまずかしたことがあったんだ。They were so corrupt, they corrupted everyone else. もう本当に腐敗し、多くの人たちが腐敗されたんだ。You know, Jesus said, this is really a scary thing when you think about it. Jesus said, whoever can causes one of these little ones to believe in me to sin, it would be better for him with, if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. Woe to the world because of offenses, for offenses must come, but woe to that man by whom the offenses come. That's Matthew 18:67.もうイエス様はこういうことを言われたんですけど、マタイ18の6と7、 私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は大きな石杖を首にかけられて海の深みに沈まれる方が良いのです。怖くない？つまずきを与えるこの世は災いです。つまずきが起こるのは、避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いですとイエス様が教えられたんだ。 Again,
I mean, maybe I'm saying it's scary because I'm the pastor here. 怖いって言ってる、怖い怖いって言ってるんで、俺牧師だから。You know, I want to be careful, man. I want to be responsible, right? With what God has called me to do.
だからちゃんと責任を持ってしっかりしたいんだ、牧師として僕は。
I'm not perfect. もちろん完璧じゃない。
不完全、不完璧僕は。でも祈りながら、神様に召されて正直やらないといけないだけですよね、確信を持って。
But prayerfully, you know, whatever God calls, we say honestly, have conviction, counsel, everything, serious.
もう深刻なことこれはあって。
In fact, we know this, James 3:1, right? My brethren, not let many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment.
もうヤコブ3:1で私の兄弟たち多くの人が教師になってはいけません。あなた方は知っているように私たち教師はより厳しい裁きを受けますって。
And here we look at these priests and that's what they did. And that's what they got.
今の祭司たちを見てそういうことしてもう道から外れたって、離れたって。これバビロン報酬5ですよね、この話。神様の多くの裁きの5ですよね。
This is after the Babylonian captivity. This is after God's punishment for Israel.
They should have known better. もうもっとよく知っているべきですよね。知っているはずだった。
But instead of respect and honor, you know, the stuff priests were supposed to have, they were made contemptible. Here it says.
で、まあ、祭司たちがこの持つべきこの尊敬とか名誉とかの代わりにみんなに蔑まれたって書いてある。
The people hated them.
No respect. 全く尊敬してなかった人たちが。
Because they saw the pride, they saw the selfishness.
そのプライドとか利己心とかわがまま全部見れたんでしょうね。
Ulterior motives. 下心とか。
エコひいきとか。
And the partiality. I read this and I'm like, sounds like politics.
これ読んでなんか政治みたいな話って。
Not all politicians are bad.
もう政治家って悪くはない人がいるよ。でもちろん祈るべき。
And of course we need to pray for them. But sometimes with power, it's easy to have the wrong motives, right?
でも偉くなればなるほど、こういう下心とか変なことをやる可能性がなんか高くなるでしょ。
There's some crazy things that go on in the world, man.
もうニュースとか読んだらインチキたくさんあるんだよ。もう変なことたくさんあるんだ。もう本当に卑劣な行為とかあるんだ。
There's really contemptible stuff that goes on. Anyway, verse 10.
It just says, 私たちすべてには唯一の父がいるではないか。唯一の神が私たちを創造されたではないか。なぜ私たちは互いに裏切り、私の先祖の契約を繰り出すのか。
You know, every single person here, every single person in the world has been created in the image of God.
全ての人は、この世の人、みんな神様の形として作られたって。神様にものすごく愛されてるんだ。
And if God loves everyone the same, then why do we take advantage of others?
Right? で、神様はみんな同じように愛されてたら、なんで人間が互いに利用することがあるとか。
There should be respect, right? There should be love, right?
もうお互いにこの尊敬し合うこと、愛し合うことがある、必要だけど。
But when there's a departure from God, when there's a departure from God's word, then everything becomes less God-like, right?
でも神様から離れていって、御言葉から離れていって、で、神様のようなことがだんだん減るでしょ、絶対。 The stuff we're reading here is what happens when there's a departure from God. 神様から外れると、ここに書いてあること、このよう書いた通りに起こるよって。神の御言葉を軽んじたら、神様ご自身も軽んじたら、If we take God lightly, if we take God's word lightly, right? When there's half-hearted obedience, こういう生半可なこの服従があったらって、We deal treacherously with one another. 蔑まれることになるんじゃ。蔑まれるんだ、みんなは。We deal treacherously and we're dealt with treacherously, right?And all these covenants, actually we're looking at covenants in chapter 2. もう2章の中にこの契約、破った契約の話がある。契約破るよ。神様のことを軽んじたら。If we take God lightly, we break our covenants. Going on, we're going to talk about marriage here. 続きまして。また契約の話だけ、これ結婚の話。11、12、11、12。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中で忌まわしいことが行われた。誠にユダは主が愛された主の聖城を汚し、異国の神の娘をめとった。このようなことをする者を、どうか主がヤコブの天幕から人残らず、断ち切ってくださるようにたとえそのものが万軍の主に捧げ物を捧げても What was happening here was the where the men of Israel were divorcing their Jewish wives and marrying Gentile women
今この話はねイスラエルの男たちがイスラエルの妻たちと離婚してで、異邦人の女たちと結婚してたのが、で、神様、これ、忌まわしいことだって言ったでしょ
?God calls this an abomination, right? You know, marriage in general is super important to God.
神様にとって、結婚ってのは非常に大事なこと、大切なことでしょ
?It says here, it's God's, the Lord's holy institution which he loves, right?
でここに書いてあるのは、主が主の愛された聖女って。結婚は聖女って。
Unfortunately, today, especially, marriage is definitely something that gets taken lightly, right?
でも現在結婚とか見ると、かなり軽んじられてるでしょ
?I just looked it up, but like in Japan last year, for every 100 marriages, there are 37 divorces.
ちょっと調べたんだけど、日本にはね、去年、例えば毎100個の結婚で37個の離婚があった。
You might go, well, it doesn't seem like that much.
多いでしょ ?37 パって。
It's a covenant.
契約って、結婚は契約ってわかるでしょ?
I've done many marriages.
僕結婚式ってたくさんやったことあるよ。
And every time I say the same thing.
で、毎回同じこと言うんだ。
When the husband and the wife stand here, right?
男こっちに立って、女こっちに立ってって誓いをするでしょ。
They make a covenant. For better, for worse, rich or poor, sickness, health, to love and to cherish, till death do us part. People who get divorced aren't dead.
だから良くも悪くも豊かにも貧しくも やめるときも健やかになるときも死が二人が分かつまで愛し大切にするって約束するでしょもうその通りにならない
people have problems and instead of realizing it's a covenant it's going to take work when trouble happens they cut and run not trusting God in that relationship you know
で契約って努力かかるんじゃん犠牲もかかるんじゃんでも問題になったら切って諦めて逃げるだけ
here, you know, we know in the Bible, marriage is an institution that's designed by God. 神様にデザインされたこういう契約でしょうね。Between one man, by the way, and one woman. 一人の男と一人の女のためだけ。一人と男二人じゃないよ。女二人じゃないよ。And it's a sacred covenant. And here's why. で、本当にこの清い契約。なぜかというと、まず、神と神のための関係を反映する。結婚を見たら。Because it reflects the relationship with, first of all, reflects the relationship between God and God's people. Right? God and the church. イエス様と教会の関係と同じようだから。Another reason why marriage is so important is it literally, a society that honors marriage is built stronger. で、もう一つの理由はね、結婚を尊重してる社会とかは、まあ、より強く築かれてるんだ。You can look throughout history. You look at things like the Roman Empire, you think you'll never fall. They had a homosexual problem.例えばローマ帝国とかって強かったでしょ。で、同性愛問題があったとか。And then when there's healthy marriages, this is what happens. It meets man's needs, it meets woman's needs, and it meets kids' needs. で、結婚関係があれば、健全な関係があれば、男と男性の方々と女性の方、そして子供たちのニーズも満たされる。And then finally, through the marriage relationship, we also get to practice and receive God's love. そして結婚関係を通して神様の愛、アガペの愛を使えるようになるとか、そして受け入れるようになるとか。We learn to love more. もっと愛することを学びます。We learn to sacrifice more. もっと犠牲を払うことも学びます。We learn to trust God more. もっと神様を信頼することも学びます。Actually, today is my anniversary, or Don and I's anniversary. 今日は僕とダンの23周年の結婚記念日、今日は。で、明日はたけしさんとかの記念日。And as I read this stuff, 23rd anniversary, by the way, today,And I'm teaching about the importance of marriage. I agree 1000%. だからこういう教えとかしながら、もう 1000% 同意してるんだ。I'm thankful for marriage. I'm thankful for Don. Don のことに感謝してるんだ。結婚のこと感謝してるんだ。I can say this, that, because I think about this. I really do. I think about this, you know. I think Travis, I've been watching these videos on YouTube of Hawaii andold videos, like from the 90s and the 80s, and I remember who I was and how I was, and I'm like, I'm different now. It's like YouTube でね、80年代、90年代の懐かしいハワイの動画とか見てるんで僕は。いろんな曲も出て、歌詞とか出て。でも僕の昔の自分も思い出す、怖い。いや、今全然違うでしょって思う。神様のおかげとか。Then I think, oh no, oh, praise the Lord, man, I'm different now than I was back then. But I can honestly say, でも正直神様のおかげって言っても、ダンのおかげにもあるんでしょ ?But I can say thank the Lord, but I can say thank Don too. Because God allowed me to make this covenant, and there's growth, right? こういう神様がこういう計画を結ばせてくださったから。And then I've grown. で、そっから成長していくんだから。Again, I'm not perfect, right? Nothing's perfect. If you guys really need to know, on our honeymoon we fought. Too much information, you know? で、不完璧じゃない。結構もう完璧じゃないよ。もう、多分言い過ぎてるけども。新約聖書で戦ってる。I left the hotel room, I remember. Mad. あの新婚旅行の時ちょっと
戦って僕出た、怒っちゃって、でもダメでしょ。
でもそういう練習、まあ練習って訓練があって、 But that's where it comes from, this practice to deal with stuff. You know, you look at Malachi here, they're taking it lightly. What do you think is going to happen?
だからマラキ書を見るとみんなが結婚契約とかもう本当に軽んじてて、じゃあどうなると思う？
Right? They marry foreign women.
違法人の女性たちと結婚したって。
It's not, you know, it's not a racist thing, but they're going to be influenced by that.
でも絶対影響されるから神様はそうしないでって言ったでしょ。
Their worship practices, and they're going to move farther from the Lord.
神様からどんどんどんどん離れていくから、そういうことしたらって。
Again, there's nothing to do with race, okay? Actually, let me explain.
実はこれは人種についての話と全くないんですよ。関係ない、これは。
This has everything to do with faith. Right? Boaz married Ruth. She was a Moabite.
聖書の中に例えばボアズとかルツと結婚したでしょ。ルツってモアブ人だったでしょ。でも神様に祝福された。だから人種と関係ないこの話、これは信仰と関係ある。
It was about half-hearted obedience and ignoring God to do things their own way.
生半可なこういう服従で自分のやりたいことをしただけ。
And they were influenced. だから影響された。And maybe they thought they could handle it. But they couldn't.
もうだからなんとかなると思ってたが、できなかったんだ。
Remember Paul, he said, Do not be unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship has righteousness with this lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? That's 2 Corinthians 6.
14, 15. 覚えてるでしょ?第2コリント6の14、15、パウロ、使徒パウロがこう書いた。不信者と釣り合わぬく首輝きを共にしてはいけません。不義と不法に何の関わりがあるのでしょう。光と暗闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何の共有しているでしょうって。
And people read this and they have a hard time with it.
である人たち、クリスチャンたちもこれを読んで、ああ、難しいなっていう。
Right? There's not enough Christians to marry.
日本にはクリスチャン少ないんだから結婚相手いない。
You know, it's funny. Girls in the church go, there's no good guys in the church to marry.
例えば、教会の中に女性たちが、この教会に、いい結婚相手全くない。みんなダサい男。
But then the same boys in that church are like, there's no girls to marry.
でも同時に同じ教会に男たちが、この教会の女全部みんなブスだって。まあ失礼だけど。
You know why? Because it's driven by emotion, you know? And so forth.
もう、まあ本当に感情的になってしまってるからみんなはって。
And then because of that,We invent things like missionary dating and so forth, right?
で、そういう考えになってるから、こういう、まあ、伝道デートとかもしてるんでしょうね。相手はクリスチャンじゃなくてもいいよ、後で救われるから。後で教会連れて行くから。
Oh, it's okay if they're not Christians. I can bring them to church later on. I can save them later on.
It's not a good idea, actually. あんまりいいアイデアじゃない、それは。
The principle is simple.
プリンシプルとして見ると、これは。原則として見ると、簡単。
If you love God, you should be drawn to the things of God, right?
神様を愛したら、神様のこと、神様の方に引き寄せられるんでしょうね。
And if your significant other doesn't love God, most likely, there's exceptions, but most likely,They're not going to go to God for anything.
でも、
結婚相手がクリスチャンではなかったら何かがあったら神様の方に行くと思う？まあもちろん例外があるけど行かないでしょ。で問題が起こる。
Marriage problems, commitment problems,
結婚問題とかコミットメントのもうこの献身約束をキープすることの問題とか成長の問題とか maturity problems。
Because you don't take it light, because you're taking it lightly. 軽んじてるから。All this to say, you know, if you're single, marry a Christian.
もうだから、独身の方、クリスチャン、結婚した方がいいよ。
And I really believe God has a perfect mate. You know, if God gave you the desire to marry, seek the Lord.
もう結婚したいって気持ちがあったら、じゃあ神様求めようよって。ぴったりの相手を用意されてるから。
And if you are married, husbands, you need to love your wives, man, the way God loves you, the Bible says. And the way you love yourself.
で、もし結婚されてる人たちって、例えば夫の方とか、神様に愛されてるように、自分も愛してるように、自分自身を愛してるように、妻を愛しないと。
And wives, submit to your husbands as you submit to Jesus, right?
そして妻の方からも、イエス様に、従っているように夫に従わないと。
And if you're married to an unbeliever, don't divorce and start all over. I know people who've done this, not good.
そしてもうすでに結婚されてる。でもうクリスチャンになって、で相手まだクリスチャンじゃないから、じゃあ離婚してやり直しって思わないで。よくない。
Marriage is so important to the Lord that He can work on it.
もう主に関して結婚は非常に大事なことだ。神様がその結婚関係の中に働かれるはず。
But it's a covenant. でも契約だよ。It's a lifelong commitment.
一生涯の約束これは。
And Israel didn't honor it here.
でイスラエルはここで怪我したんだって軽んじたって。
Right? I don't care what God thinks.
もう神様はどう思ったか。なんて気にしなかったってみんなは。
Luke 13 and 14, 13, 14.
あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴よと嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取られないからだ。それはなぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約を妻であるのに。
This is talking about divorce here. これ離婚についての話でしょうね。
Divorce is super selfish, you know, super short-sighted. もう実はね、まあ、正直言うんだけど離婚ってのはわがままだよ。禁止眼的になって。
I'm not happy because I'm not getting what I want. I don't agree with this. I'm out of here. Right?
まあ多分もう単純しすぎの言い方だけど、例えば喜んでない、欲しいことない、だからもう離婚する。
They're not thinking about, we don't think about collateral damage. We don't think about honoring God.
神様、敬うこととか、他のこの巻き添えの被害のこととかって一切も思い出さない。
And so we see broken homes and broken families, broken kids, right?
で、壊れた家庭とか、家族とか、子供たちとかも見るでしょ。
Marriage is a way to learn to be more and more like Jesus.
結婚って言うとね、ますますイエス様のようになることを学ぶための大きな方法でしょって。犠牲を払うことを学ぶとかでしょね。愛することとか。
Because you learn to sacrifice, you learn to love, you learn to think and care about others.
他の人気遣うこととかを学ぶとか。
You learn to forgive and be forgiven.
人を許すとか許されることも。学ぶんですよ。
So easy though to just end it, right?
でも諦めた方が楽と思う。
There are consequences.
でも結果があるんだ。 もうこれ巻き添え被害って言ってるけど、英語で collateral damage, right? There's collateral damage, right? That's what we see here. These wives just going to the temple, crying before the Lord. だから離婚された女性たちここにあるね。巻き添え被害って。主の方に行って、もうバーッと泣き出したんだ、悲しくて。They're just thrown away like property, like trash. ゴミのように捨てられただけって。これ神様のデザインじゃないでしょ。This is what God wanted. Let's go 15, 16, 15, 16. 神は人を一体に作られたのではないか。そこには霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。主の子孫ではないか。神の子孫ではないか。あなた方は自分の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。妻を憎んで離婚するなら、イスラエルの神主は言われる。暴虐がそのものの衣を覆う。万軍の主は言われる。あなた方は自分の霊に注意せよ。裏切ってはならない。God's design for marriage is one man here, right? One woman, right? Becoming one. これ神様の結婚に関するデザインっていうのは、まあ男一人、女一人、一人になること、一人になることって、right? And then, also to have godly kids, right? で、ここを見ると、神の子孫もできるって書いてある。You know, I think we live in a day where this is the very thing that's being assaulted right under our noses. もう現在、今日、こういうことが結婚を攻撃されている社会にいるんだよ。ものすごく。Again, you know, you can't look anywhere, you know, without the homosexual agenda or the transgender thing now or whatever, you know? 今、同性愛のアジェンダもあるし、今最近トランスジェンダーとかオカマとかそういうことって、We live in a society that says, hey, you don't have to be married, you can have sex as much as you want, right? Did you know that Hollywood movies, 99% of the sex in Hollywood movies is outside of marriage? Oh, I'm not getting influenced, but we do.だから結婚しなくても性的関係あってもいいよって。もうハリウッドの映画のこの性的シーンを見たら 99% は結婚されてないんだよ。影響されるんだ。Even things like pornography, you know? The influence and the lies. そしてポルノとかの影響とか嘘ってかなりあるんだ。And then from that uncontrollable lust and all this, and then 抑えきれない欲望とか出てくるじゃん。Damage, you know, selfishness, even victim mentality, you know, well, I gotta do stuff for me. Selfishness. で、わがままの態度とかもあるんでしょうね。こういう利己心的な被害者意識とかってもしね、自分のために自分が大事、一番大事だから。Malachi is super clear here. He says God hates divorce.Well, the Japanese translation says, if you hate your wife and divorce her, in the English translation it says, God hates divorce.
ここに、妻を憎んで離婚するならって書いてあるけど、英語の聖書の訳はね、神は離婚を憎むって書いてある。
It says, it covers your garment with violence.暴虐がそのものの衣を覆うって書いてあるでしょうね。In other words, what they were doing is these guys were committing divorce without thinking, they were committing cruel violence to their wives.
だからイスラエルの男たちが離婚したとき、妻に対してこの暴虐をしてたんだって。
You know, When a man married a woman, he would take his garment and he would cover her, right? Ceremonially.
だから結婚式でね、昔の結婚式で夫が自分の服を取って、で、妻を覆ったんだって。儀式、そういう儀式があったんだ。
And by doing that, he's saying, I'm your protector. I'm your provider.
で、そうしたら、私はあなたを守るよ。あなたのこの庇護者とか、供給者になるよって。
You know, when Paul in Ephesians talks about husbands and wives, he said, men, you need to love your wife as you love your own body. That's a lot of love. で、エペソにパウロが書いたのはね、夫たち、妻を愛してる時、自分の体を愛してるように妻を愛しなさいって。You know, guys, you love yourself? Absolutely. ここの夫たちにいる夫たちとか自分自身を愛してる？愛してるでしょ？ Do you love your wife that much or do you love her more? そのぐらい妻を愛してるか？もっと愛してるか？ Because divorce causes harm. 離婚は守るものではなく害を与えるものですって。Right? It doesn't love, it hates.愛するものではなく憎むものです。Doesn't sacrifice, it takes. 犠牲を払うものではなく奪い取るものだって。だから神に憎まれてるって。And God hates it. And so he says, take heed to your spirit. 自分の霊に注意せよって。もうここに書いてる。聖霊様も聞いてて。Listen to the Holy Spirit. As a Christian, the Holy Spirit dwells in you.あなたはクリスチャンになったら聖霊様が心に宿られてる。住まわれてるんだ。And he shows us what's right and what's wrong. 何が正しいか、何が正しくないかを見せてくださるでしょ。示してくださるでしょ。And he shows us, and he helps us with whatever we need. The needs があったら全部満たしてくださるでしょ。Take heed to your spirit.That you don't deal treacherously. だからあなた方は自分の霊に注意せよ。裏切ってはならないって。Do what's right. Don't be overly emotional or erratic, you know. 正しいことしっかりしようよって感情的にこの、あの不規則なこととかしないでって。で、最後17。And then finally, 17. あなた方は自分のことで、言葉で主を好かれさせた。あなた方にどのようにして私たちが好かれさせたのか。それはあなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている。主は彼らを喜ばれる。一体裁きの神はどこにいるのかということによってだ。It's like he's saying, you know, you guys talk too much. Too many excuses, right? Rationalization, talking themselves.Into why what they're doing is okay. だからなんかここに読むとね、もうみんなもううるさい、言い訳作りすぎてるよってみたいな話、正当化しすぎてるよって。You know, God knows what's right and wrong. 神様は何が正しい正しくないってご存じてるでしょ。 You know, when we do wrong, it's not like we can stand before God and go, wait, right? Wait, God. Linda, no.Listen. You can't tell God that. He knows. で、例えば私たちが大胆で妻を犯してるとき、神の御前に立って、ちょっと待って、神、ちょっと待って。説明するからって言えないでしょ？納得させられないんだよ。You can't convince God that you're right when it's wrong. 罪だったら、ちょっと説明させて、正しいからって納得させられないんでしょうね。But we try. でもそういうことやってみるでしょ。 You know, the Bible talks about woe to those who call evil good and good evil. だから、あの、災いだでしょうね。悪を善とか、善と悪って言ってる人は。善は悪って言ってる人は。喜ばないよ、神様。God doesn't delight in that at all.And if we're going to do that, you can tell yourself whatever you want. I tell you what, God does still love you. で、そういうことをやろうとしても、神様に愛されてるはず。And God still can forgive you. で、神様も許されることもできるよ。するよ。But he's not delighting in it. でもそこに喜ばれてないことがあるんだ。それは悲しい。This is, and when consequences happen, we cannot blame God.
It's a serious topic, right? で、結果が出たら、まあ悪い結果とか出たら神様のせいもできない。
Again, you know, I grew up in church. 僕はずっと教会行ってたんで、小さい頃から。And I see people here who's been in church for a long time. And you might be thinking, yeah, I know that already.
で、ここ見たら、もうずっと、もう小さい頃から教会通ってる人もいるんじゃん。
And you might get numb, you know, to everything. What's the Holy Spirit? Yeah, I know.
例えば、聖霊様の話すると、もう分かってるぞって思ってる人がいるかもしれない。
There's a personal relationship that needs to happen. We need to learn how to hear from God.
個人的関係持つのが大事。神様から直接聞く必要がある。もう誰でもそうだけどね。
Rather than blame God when things don't go our way.
うまくいけてない時、神様のせいとすることよりも、神様との関係しっかり作らないとって。
You can't say, where's the God of justice, right? Why is this happening to me?
だから裁きの神はどこにいるかって言えないんでしょうね。
Those who sow to the flesh will reap destruction.
肉に巻く者は滅びに刈り取るって聖書に書いてあるんでしょう。罪には結果があるんだ。
Oh, but I don't like it. Or, oh, I know, boring.
Oh, もう、そういう話も退屈だって、もう、つまんない。わかってるから。
This is an exhortation to the people of Israel.
これ、イスラエル人のための、進めの話ですよね。マルキから、神様から。中途半端。生半可な服従ってなんていらないよって。
We don't need half-hearted obedience. We don't need excuses. We don't need justification.
言い訳とか正当化することっていらないんだよ。
You know, Jesus loved us so much, he didn't make any excuses.
もうイエス様が私たちも本当に愛してくださってるから、言い訳も一回もしてなかったでしょ。
You know what, God? There's some really bad people out there. Should I die for them too?
Nope. 父なる神様、本当にひどい人がいるんだよ。その人のためにも死んでもいいの？言ってなかった。
He gave us everything.
すべてを私たちに与えてくださった。
And so we want to receive that and we want to give him everything, right?
だからそれを受け取ってそのまま、そして神様にすべて捧げたがるでしょ。
And we see that the Lord is good. で、神が素晴らしい方であることを見つめようよ。 There's blessing. There's fruit.
ね、実が結べるようになるとか、恵まれるとか。
And he's faithful.
神様の忠実とかもわかる。 OK ですか？ じゃあ祈りします。
Let's pray.